瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ。
瀬戸町ラジオ、今回は金城学院大学後藤ゼミの皆さんのキャリレポをお送りします。今日はですね、この金城学院大学後藤ゼミの三宅由真さんのお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。三宅さん、もしもし。あれ、繋がってないのかな。こういうこともありますわね、電話やからね。今回ね、ご紹介いただくお話なんですけども、一応聞いているところではですね、当たり前か、瀬戸やからこれは当然か。あ、つながりました。あ、はい、すいません、どうも、せっかく喋りかけたのに。で、改めていきましょう。金城学院大学後藤ゼミ三宅さんのお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
毎月第3金曜日のこの時間にお送りしていきます、キャリアポ。この番組は金城学院大学国際情報学部の後藤ゼミの学生が、奇数月は瀬戸企業編、偶数月は瀬戸仕事塾編に分け、瀬戸市の企業や働く人々について私たち学生の視点から皆様にお伝えしています。 MC は後藤ゼミ3年の三宅由真がお送りいたします。本日も紀藤さんと一緒にお届けします。紀藤さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今回は中外桃園の山田千秋さんにインタビューさせていただきました。中外桃園は屋久島町にある陶磁器工芸メーカーで、陶器の置物作りをメインで行っている会社です。創業は1952年で、今年で58年目を迎えます。社員は40人で、そのうちの約7割が女性です。お話を伺った山田千秋さんは企画開発チームに所属しており、商品の企画開発からデザインまでを行っています。中外桃園さんは家庭と仕事が両立できるような制度を持つファミリーフレンドリー企業です。女性社員の中には子育てをしながら仕事をしている方もいるので、なるべく残業しないなどの工夫をして、仕事と家庭の両立がしやすい環境づくりに努められています。
なかなか働き方改革とか、その女性のこう社会進出みたいなところに協力的な感じなんですね。
そうなんです。愛知県では、愛知県ファミリーフレンドリー企業登録制度を通して、男女ともに働きやすい職場環境づくりを進めているそうで、瀬戸市では22社がこのファミリーフレンドリー企業に登録されています。
22社、結構多いね。
そうなんです。
はあ、ということは瀬戸は女性にとっても働きやすい場所というふうに考えていいわけや。
はい、女性にとってとても優しい会社が多くあります。
ありがとうございます。はい、
山田さんはお子さんがいらっしゃるので、実際にお子さんが病気にかかってしまった時、介護休業や育児休業を活用して見えます。また社員の中で子供を連れて集まる機会があり、お互いに子供の顔を覚えているので、休暇を取る際には心よく受け入れ送り出してくれるそうです。
素晴らしい。
山田さんは大学時代に焼き物について学んでおり、勉強で瀬戸に訪れる機会が多く、焼き物の産地としての技術や伝統がある瀬戸に魅力を感じ、働くなら瀬戸と思っていたそうです。この会社に見学に来た際に、ものづくりに対するこだわりを強く感じて、自分も携わりたいと思い、この仕事を始められました。またその当時お子さんが小さかったので、子育て支援の制度が整っていたことも決め手だったそうです。子供が成長するまでは仕事と育児を両立しながらやっていき、今後子供の手が離れたら、いろいろな作品を見て、さまざまな情報をインプットし、より広い目線でものづくりに携わっていくことを目標にされています。中外桃園さんには直営店としてショップや招き猫ミュージアムがあり、今回私たちは招き猫ミュージアムも取材させていただきました。招き猫ミュージアムは日本中から集められた5000体にも及ぶ招き猫が展示されており、日本で最大規模の招き猫専門博物館です。瀬戸の 招き猫は他の地域で作られている招き猫と異なる点があるのですが、うん、父さんご存知ですか？
え、違いがあるの？
はい。
え、何やろ、
じゃあ今から答え発表してもいいですか？
早いな、うん、分かった、いいよ
とどこが違うかと言いますと、うん、招き猫と聞くと体よりも頭が大きいというイメージを持つ人も多いかもしれませんが、瀬戸、うんうん、の招き猫は頭が小さくスリムなのが特徴で、本物の猫に近い招き猫です。
へ
ー、私も実際に様々なデザインの招き猫をたくさん見て可愛さに癒されました。
しかし僕に答えを考えさせる時間をくれないという冷たさにはきつく、なんかご気づ
きすいません
そうでしたか、まあ、その招き猫ミュージアムにじゃあ行かれてきたいうことですね、実際にね。
はい、
うん、なんか
見学してきました。
他にこう楽しめたことってありました？
なんか瀬戸の招き猫じゃなく他の地域の県の招き猫もたくさんいるんですけど、うん、なので皆さん訪れた際にはなんかお気に入りの猫ちゃんが見つけられるかなと思いました。
ああそうでしたか。
招き猫ミュージアムでは、うん、招き猫を見ながら招き猫にまつわる歴史を知れるだけではなく招き猫の絵付きが楽しめる染め付け体験を行うこともできます、うん、興味のある方はぜひ足を運んでみてください。
ほい、そうね、本当楽しいですもんね、あそこね。
はい、
うん、その言われるまで気づかなかったけど、知らなかったけど、その確かに本当の猫の形に近い、はい、よそとくらい、うん、今よそのっていうかな、僕らが普段してたのはやっぱドラえもん体型のね、
はいはい、
あの招き猫やったんですけども、うん、そうじゃなくなんかやっぱこう芸術的にもこう楽しめるものが多いですもんね、瀬戸の招き猫って、
はい、スリムですごい美しかったです。
うん、ちなみにこれはどっちに取られるか分からへんねんけども、もしかしてセクハラ言われて怒られるかな、三宅さんは、
はい、
どっちタイプの招き猫の感じですか？どっちタイプのか、
私は、うん、頭が大きい方かもしれないですね。
本当ですか？あ、そうですか、すみません、わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてお願いします。
最後に山田さんから学生に向けてメッセージをいただきました、はい、大学時代は自分のための時間を最後に使える、自由に使える最後の時です、うん、就職のためだけに関わらず好きなことややりたいことにどんどんチャレンジして自分の可能性を広げていってくださいという温かい言葉をいただきました。今回取材させていただき、女性が働きやすい環境づくりはもちろん、社内のアットホームな雰囲気を直接感じることができ、これから就職活動が始まる私は、このような素敵な職場で働きたいなと強く思いました。さらに社長さんから最後に新型コロナウイルスに感染しないようにと疫病退散の守り神であるアマビエの着物をいただき、社長さんの優しさに心が温かくなりました。いただいたアマビエは玄関に大切に飾っています。
よかったね、嬉しいですねそれは。
はい、うん、私今回アマビエ初めて知ったんですけど、もらったその着物がすごいカラフルで可愛くて、うん、玄関に飾っているので、うん、家出るときに毎朝見て、うん、今日も頑張ろうと思いながら大学行ってます。
なるほど、じゃあそれもインスタで上げてくれるかな、もしかしたら。
はい、
はい、お願いします。はい、
はい、そろそろお別れのお時間になりました。毎月第3金曜日のこの時間にお送りしているキャリレポ、今回の取材班は三宅由真、鵜飼康江、加藤萌の藤田真中、そして MC は私三宅由真がお送りしました。紀藤さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
取材の様子を私たち後藤ゼミ3年生のインスタグラムに投稿しています。後藤セミナーで検索してみてください。goto.seminar です。ぜひ、いいねとフォローよろしくお願いします。
はい、
次回もまた聞いてください。
はい、ありがとうございます。goto.seminar 後藤セミナー、ぜひ皆さんお願いいたします。瀬戸町ラジオ、今日は金城学院大学後藤ゼミの三宅さんにお話を伺いました。ありがとうございました。